ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エースアサン氏は、パリからインドネシア大使の召喚をサポートすることについてお伝えします。国会第8委員会の副議長であるエースアサン・シャツリ氏は、政府は、フランスのエマヌエル・マクロン大統領の声明に対する抗議の一時形態として、確固たる姿勢を示されなければならないと考えています。この抗議の形は、パリからインドネシア大使を召喚することによって行うことができます。ゴルカル党派のこのメンバーは、政府がイスラム教徒に鈍感であると考えられているマクロン大統領の声明に対する抗議の形として、パリからインドネシア大使を召喚する場合は、政府を支持します。これは11月1日日曜日に republica.co.id に対し、声明でエースアサン副議長が語ったものです。エースアサン副議長は、マクロン大統領は、世界中のイスラム教徒、特にフランスの週刊誌に掲載された預言者ムハマドの風刺画の反応に関する声明にもっと敏感であるべきだったと付け加えました。エースアサン副議長によると、民主主義の国では、報道の自由が尊重されています。しかし、報道の自由には、イスラム教の教えの中で、最も敏感で尊敬されている問題に触れないように制限があります。イスラム教徒の役割のモデルである人物の風刺画を示すことで、この報道の自由が差別の様相を刺激するならなおさらです。それでは次のニュースです。トルコの内務大臣とエルドガン大統領のスポークスマンがコロナウイルス陽性を示すことについてお伝えします。トルコ大統領と協力している二人のトルコの高官はコロナウイルスに対して陽性を示しました。どちらもコロナウイルスの軽度の症状があります。11月1日日曜日にアルジャジーラが報告したように、二人はレシプタイブ・アルドガン大統領のスポークスマンであるイブラヒム・カリン氏とトルコの内務大臣であるスライマン・ソイルです。イブラヒム・カリン氏は軽度のコロナ症状があり、治療の終わりに近づいていると述べました。彼の声明は、スレイマン・ソイル内務大臣が10月26日月曜日に気分が悪くなった後、彼と彼の妻と娘がすべてコロナウイルスに対して陽性であると 判明した数時間後に発表されました。二人は土曜日にトルコとギリシャで30人以上が死亡した地震による被害を調査するためにイズミルに向かう途中、エルドガン大統領に定期的に会っています。それでは次のニュースです。トルコのマグニチュード 7.0 の地震による死者は37人になり、900人が負傷したことについてお伝えします。救助隊は土曜日にトルコとギリシャで瓦礫の下に閉じ込められた人々を救助するために時間と戦っています。これまでトルコの地震による死者は37人に達しています。11月1日、AFP 通信社が報告したように、マグニチュード 7.0 の地震は、金曜日の午後、イスミル州の西海岸の都市、セフェリ・ヒサルの近くで発生した後、トルコで37人が死亡し、900人近くが負傷しました。また、ギリシャの学校から帰る途中で、二人の青少年が亡くなりました。エーゲ海のサモス島では小さな津波が発生し、その波はトルコ沿岸の都市で通りを急流の川に変えました。トルコ当局はマグニチュード 7.0 の地震後に約600回の都市を記録し、そのうちの数十回は 4.0 を超えていました。これはコンクリートの瓦礫の山の下でまだ呼吸していると信じられている人々の捜索を困難にします。それでは次のニュースです。シンガポールは11月6日から中国人観光客を歓迎することについてお伝えします。シンガポールは11月6日から中国からの観光客の受け入れを開始すると報告しました。しかし、中国国民はシンガポールに到着する14日前に申請する必要があります。中国の放送メディアは土曜日にシンガポールへの旅行では中国の観光客もトランジットなしの直行便を利用する必要があると述べました。中国国民もシンガポール空港到着時に検査を受ける必要があります。検査結果が陰性の場合、中国国民は14日間の隔離なしにシンガポールを旅行することができます。しかし、シンガポールの政府はまだ中国から想像の反応を受け取っていません。シンガポールとは別に、日本は以前に中国国民の訪問を強化していたと報じられていました。同様に、タイも中国からの観光客を運ぶ2つのフライトを強化しました。世界観光協力は、世界の観光が2021年の第3四半期に回復すると予測しています。しかし、一部のオブサーバーは2022年に回復すると予想しています。それでは最後のニュースです。数百人もの世界の人々がバーチャルのワヤンクリッの影絵劇公演を見ることについてお伝えします。世界中から約600人の観光客が土曜日に中部ジャワ州のウォノギリのエロモ号からバーチャルで行われたワヤンクリッの演目ウィビサナ・トゥンドゥンの公演を見ました。土曜日にジャカルタで受け取った米国のインドネシアのディアスポラコミュニティからの正面声明で、このイベントは多くの関係者の協力の 結果であり、その一人は米国カリフォルニア大学バークリー校で教えたインドネシアの主催者でした。また、ワノギリのエロモ校のムルティララススタジオと米国組織のメンバーである米国のインドネシアのコミュニティは、イベントの開催にも関与しました。イベントの発案者である米国事務局長のリア・スンダ・サントソ氏は、COVID-19 のパンデミックは芸術界、特にワヤンクリッに前例のない機会をもたらしたと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミック時にジャムを普及することについてお伝えします。約8ヶ月間、インドネシアの人々はパンデミックと共存することを余儀なくされていきました。COVID-19 パンデミックの出現以来、人々のライフスタイルも変化しました。COVID-19 ウイルスの感染拡大を減らすために、通常は対面で行われるコミュニケーションとコミュニティ生活を制限する必要があります。しかし、制限は必ずしも社会の創造性を制限するものではありません。まさにパンデミックとともに生き残るために人々の創造性が高まりました。10月31日土曜日の夜に2020年全国文化週間のバーチャル開催式でジョコウィドド大統領はパンデミックは芸術と文化活動家が創造し続けるための 障壁ではなかったと語りました。大統領は彼らが危険的状況に対応することに成功したので、現在芸術家はより創造的になっていると考えました。大統領によると、COVID-19 のパンデミックの間、人々は実際に体の免疫力を高めるのに効果的で、伝統的なジャムなど、地元の文化や知恵を復活させようとしました。COVID-19 ウイルスに感染しにくいように、世界中の人々は健康を維持し、スタミナをつけることが求められています。インドネシアの人々が行う方法の一つは、ジャムを飲むことです。COVID-19 のパンデミック以来、葉、スパイスなどの天然成分から作られた伝統的なインドネシアのハーブ飲み物であるジャムの人気が高まっています。今日、ジャムは体の耐久性を高めることができると信じているため、ますます多くの人々が定期的にジャムを飲んでいます。ジャム産業は、特に家庭産業は、パンデミックの間にますます発展しています。通常は、両親が飲むジャムは、今では、若者やミレニアル世代を含む、ほぼ全てのグループで、ますます人気が高まっていますが、もちろん、現代的なパッケージです。普及は、苦味のあるジャムは、今では若者に馴染みのある味わいがたくさんあります。パッケージは魅力的で現代的に作られています。これはすべての世代、特に若者をジャムが好きになるように引きつけるために行われました。パンデミック時代のジャムの市場シェアは国内で制限されるべきではありません。ジャム業界が海外で市場シェアを拡大することが来ました。インドネシアのジャム起業家協会の副会長であるトーマス・ハルトノ氏は10月30日金曜日に中東小国の市場に割り込む現代ジャムのウェブセミナーで、現在、インドネシアのジャムの輸出は世界のジャムの輸出全体の約 1-2% に過ぎないと述べました。もちろん、これは非常に残念です。このため、インドネシアのジャム企業家協会は、様々な国、特に中東地域への輸出を奨励することにより、世界での市場シェアの拡大を目指しています。ジャムの生産者による努力と革新が全てのグループと海外でのジャムの人気を高めることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou yi fang qi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、歴史です。今日はインドネシアとオランダは円卓会議を再演することから始めます。インドネシアとオランダは1949年11月2日にデンハーグで開催される円卓会議の行為に署名しました。円卓会議は1949年8月23日から11月2日までオランダのデンハーグでインドネシア共和国、オランダ及び様々な国を代表する BFO、Bijan Coms for Federal Overleg の代表者の間で開催された会議でした。この会議は、オランダがインドネシア共和国に主権を放棄する意欲で終了しました。会議は1949年11月2日にオランダ国会議事堂で正式に閉鎖されました。国家主権は1949年12月27日にインドネシア共和国に移管されました。オランダが主権を放棄した日はインドネシアの独立の日としてオランダが認めた日でもあります。わずか60年後の2005年8月15日、オランダ政府は1945年8月17日にインドネシアの事実上の独立が始まったことを正式に認めました。次は南ベトナムの最初の大統領ゴー・ディン・ディエムは1963年11月2日に起こったクーデターで処刑されました。南ベトナムの総代大統領であるゴー・ディン・ディエムは1955年から1963年まで政権を握っていました。ディエムの治世は権威主義的で援交主義者でした。ベトナムのカトリック宗派の一部としてカトリック支持政策を展開するディエムの動力はベトナムの武教徒の怒りを引き起こしました。州警察は国の過半数の宗教である武教徒を攻撃したと非難されることが多かったです。ディエムは非常に反共産主義者でもあります。共産主義者であると疑われる人々の拷問の殺害が毎日行われました。武教活動家は大規模な抗議行動を行い、自虐的でさえあり、クーデターを試みました。1963年11月2日に don mi min shogun to kare no kyohwang sa no shikika ni aru gun ga seifu o tenpuku sase diem daitorio to sono ototo no ngo diem run o sokei saremashita. サウジアラビアのサウト王が家族のクーデーターによって排除され、1964年11月2日に彼の異母兄弟であるファイサルに置き換えられました。サウド・イブン・アブド・アル・アジズ・アル・サウドは1953年から1964年11月2日までサウジアラビアの王でした。彼はイブン・サウド王の長男でした。彼の政権の間、多くの政府機関が成立されました。また、リヤドにキング・サウド大学も成立されました。彼の治世を通して、多くの不満は彼自身の家族のメンバーによって表明されました。彼の家族による権力闘争は、1964年に学者グループの支援を受けて起こりました。ムハマド・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・ソウドが最も適切な相続人だったが、彼は王になることを拒否し、代わりに1964年11月2日に彼の異母兄弟であるファイサル・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・ソウドを国王に任命しました。サウド王はサウジアラビアから追い出された後、スイスのジェネワに行きました。彼は1969年にギリシアのアテーナで67歳で亡くなりました。これで歴史を終わります。
Semua milik kita. sarangalo fatual na inatu luosi boho beso bombaloi beso baniasa beso batiusa beso ba afukudu sarangalo fatual mahemolu
Ditikio sadari andorang sosaha arina huli rasokina ima dang manon soli dang ngadong elat niroha dang muru sadari pai masogo Tan ono sre, tan ono drengki, setinten sadurunge kagat raino. Kala ini satu hari sebelum tiba hari baru, tak perlu menunggu.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアクです。今日は大統領は若者に農民になることを奨励することについてお伝えします。ジョクルル大統領は若者が農民になることを恥じないことを望んでいます。これは10月29日木曜日に2020年のヤングオーガニックフェスティバルのバーチャル閉会式でジョクルル大統領が語ったものです。大統領は閉会の演説で、若い有機農民のためのこのフォーラムの存在がより多くの若者が農業に戻ることを奨励することができるという彼の希望を表明しました。ジョクルル大統領はますます多くの若者が農民になることで、インドネシアは食料輸入の問題から解放されることができると信じています。一方、インドネシアは国内の食品需要を満たす可能性があり、様々な国への食品輸出国になることさえできます。特に有機農業は現在の傾向です。大統領によると有機農業は未来の農業です。チャンスはまだ非常に大きいです。さらにジョクルル大統領は自然に 戻るという急速な傾向の中で、人々は健康的で安全な食品成分を選択することによって健康への関心が高まっていると述べました。この機会は本当に最大限に活用されるべきです。ジョクルル大統領は、若い農民がこれらの有機貨物と野菜を生産することにおいて革新し続けることができることを望んでいます。生産から収穫後まで植え付け、メンテナンス、加工の際に最新のテクノロジーを使用します。次に、ブランディング、パッケージング、マーケティングを強化します。次に、より広い市場に到達するように国内のサプライチェーンに入ります。大統領は現代の農業加工により農業がインドネシアの経済成長の重要な柱として成長できることを望んでいます。農業はより進歩し、社会はより繁栄するでしょう。ジョクルル大統領は、若い農民たちに、環境に配慮しながら働き続け、工業創出に配慮しながら革新を続けるよう促しました。2020年のヤングオーガニックフェスティバルは2020年10月28日と29日にバーチャル開催されました。ヤングオーガニックフェスティバルは、インドネシアの有機活動家のための毎年行礼の活動であり、農業、プランテーション、動物飼育、および有機生態系の利用に関連するビジネスに関心を持つ若者のコミュニティの形をとっています。彼らは有機農業を追求する上での経験を共有しました。今年のヤングオーガニックフェスティバルは COVID-19 パンデミックの状況が終わらないためバーチャル開催されました。クリスナの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ku tahu kau masih sayang. Of Indonesia.
Listener の皆さん、パソアネドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州の観光地のプラオパダルをご紹介します。パダル島はコモド島、リンチャ島に次ぐコモド国立公園エリアで3番目に大きな島です。この島はリンチャ海峡で隔てられているコモド島よりもリンチャ島に比較的近いです。パダル島にはコモドオオトカゲが住んでいません。パダル島はコモドオオトカゲが生息していませんが、コモド島、リンチャ島、ギリモタンとともにコモド国立公園エリア内にあるため、ユネスコ世界遺産に指定されています。島の地形は急峻で、海の中に険しい火山の山々と深い湖の湾に面した急な丘があります。パダルは乾燥した気候で、草地の茂みと木々が島を覆い、美しいサバナの状態を作り出しています。ラブアンバ城のパダルは、島には4つの深い湾、さまざまな色のビーチ砂浜があり、ほとんどが白い砂のビーチです。さらに灰色とピンクの砂がある砂浜があります。パダル島を訪れると、丘の頂上へのハイキングに参加することができます。丘の頂上からは、パダル島の全景を見ることができます。波にさらされた砂浜や他の島々の美しさがあります。パダル島を訪れたい場合は、デンパサル・ラブアンバジョ・カンを 飛ぶ飛行機に30分ぐらい乗ります。コモロ島のロイアン桟橋への旅を続け、パダル島へのスピードボートに乗ります。このパダル島の観光エリアは24時間営業しています。したがってこの観光スポットはいつでも時間の制限なく訪れることができます。パダル島に入るには観光客は15万ルピアのコモロ島への入場料を支払うだけです。その入場料にはエキゾチックなアクティビティを試してみたい訪問者のためのシュノーケリング、トレッキング、ダイビングのアクティビティは含まれていません。リスナーの皆さん、これでバスの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Akan berujung.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LDK 大放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はマリハタンジドル、日本語でタンジドルを見ることについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはマリハタンジドル、日本語でタンジドルを見るというタイトルの会話を聞いてください。今回は寄宿舎に向かう途中の車の中でケビンさんはタンジドルグループを見ました。
Pak, itu rombongan apa di pinggir jalan?
Oh, itu rombongan pemain tanjidor.
Apa itu tanjidor, Pak?
Tanjidor adalah kesenian musik khas Betawi. リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。ロンボガン、ロンボガン。日本語でグループ、グループ。パマイン、パマイン。日本語で演奏者、演奏者。Apa itu? Apa itu? 日本語でそれは何ですか？それは何ですか？クスニアン、クスニアン。日本語で芸術、芸術。アパイニ、アパイニ。日本語でこれは何ですか？これは何ですか？日本語で音楽、音楽。リスナーの皆さん、質問したい場合はアパ、日本語で何という質問語を使用できます。またアパの単語の後に実証的な代名詞を追加することもできます。例えばアパイニ、日本語でこれは何ですか、またはアパイト、日本語でそれは何ですか。アパという質問語に応答するには次の例のように定義文を使用できます。アパイトタンジドル、日本語でタンジドルは何ですか。タンジドル merupakan kesenian musik khas Betawi。日本語でタンジドルは典型的なベタウィの音楽芸術です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
パ、itu rombongan apa di pinggir jalan?
Oh, itu rombongan pemain tanjidor.
Apa itu tanjidor, Pak?
Tanjidor adalah kesenian musik khas Betawi. Listener, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。